皆さんごきげんよう。ランプオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォルシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、FM 那覇お聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。一番ね、一年で寒い時期となりましたが、沖縄の方はね、まだそうですね、まあ、10度台かな。こちらのね、大阪の方はですね、やはりもう本当に0度を下回る時も、まあ、うちはね、特に山に暮らしてますのでね、0度を下回る時もありまして、本当に寒い日が続いております。まあ、夜中にね、私は仕事から帰ってまいりますので、余計にね、もうこう、凍結注意なんてこう、掲示板に書かれてたりとかしますとね、本当にドキドキしながら運転して帰っておりますけれどもね、もうね、もうすぐ本当に春がやってきますのでね、もう一息ですね。さて、いつもの一年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は大寒ですね。これはもう冬の最後の節気であり、もう先週も言いましたけれども、一年で本当に一番寒い時期ですね。もうこう何度も話してるかと思うんですけれどもね、高校の時に私剣道部だったんですけれども、今のこのね、大寒の時期に寒稽古っていうのがあるんですね。本当にね、寒い時期にこういう武道とかね、こういうのは稽古が、寒稽古っていうのがあるようですけれどもね、本当に寒かったように思いますね。まあまあちょっとね、温暖化っていうふうに言われてますのでね、昔ほどその寒くないのかもしれないですけれどもね、本当寒いですね。まあ今ニュースとかでね、大寒みそぎっていうのを見たりしますけれどもね、本当に寒いですよね。川の中にね、入ったりとか、海の中に入ったりとかしているのを、ね、見ると本当に寒くなりますけれどもね。そしてその二十四節気をまたそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期は、鶏初めて戸屋に着くという時期ですね。自然のままに飼われている鶏というのは、冬の間は卵を産まないそうなんですね。そしてこの頃になると、卵を産み始めるということから、この大寒のね、節気72個、今の時期ですかね、卵を産むそうですね。次の節気はね、本当に春の初めのね、節気となりますのでね、楽しみですね。さて、実はですね、1月に、歌手のね、愛情寺さんがお亡くなりになりました。愛情寺さんといえばね、本当にもう何十回もこう、紅白歌合戦に出てらっしゃった本当にもう大スターでなんですけれども、彼とはもう本当に20年来の付き合いで、彼の楽曲のねアレンジはもうこうたくさんさせていただいておりましてね、まあ、例えば大阪の北新地というところでね毎日演奏してるんですけれども、演奏を北新地で始めた頃にね気に入ってあげるっていうふうに来てくださったりとかね、元気のない時とかはもうご飯でも食べに行こうかって言って大阪までね新幹線乗ってきてくださったりと、本当にねもう長年にわたってねもうお世話になったもう大スターですね。とてもこうね先見の目のある方で、よくこう相談にも乗ってもらったりとかね、まあ、去年の末そうですね、夏秋ぐらいからかな、また一つプロジェクトを一緒にさせていただいておりましてね、今年のね4月に80歳の演歌歌手の方が再デビューされるということでね、そのプロジェクトを一緒にさせていただいておりましてね、愛情寺さんの作った楽曲を私がアレンジして、で4月にデビューしてもらうというふうなプロジェクトだったんですけれども、 この年末年始もジョージさんの制作した楽曲をずっとアレンジしておりました。そしてね、1月12日かな、日曜日だったんですけども、東京でお会いしてミーティングしたんですね。でその後17日にね、ジョージさんが仮歌をね歌うことになっております。仮歌をねレコーディングすることになったんですけども、現場にこう来なくて、ミサさん、私は大阪にいたんですけども、ミサさん、ジョージさん来ないよっていうふうに連絡がありましてね。で私が連絡しても必ず連絡折り返しある方だったので、おかしいなって、ちょっと調子悪くなったんかな、入院でもされたんかなとかって言ってたんですが、15日に、ね、お亡くなりになってたというふうなことでね、もうかなりちょっとショックでしたけれども、まあ、このプロジェクトはね、ジョイさんの意思を継いで4月の制作発表までね継続することになりましたのでね、引き続きジョイさんの楽曲をね、引き継いでいきたいなと思っておりますね。この精一杯ご成功するに頑張らないといけないなと思っております。アイジョージさんの、ね、冥福をお祈りして、この場をお借りして慎んで哀悼の意を表します。さてそんなこんなでね、1月は私も風邪をひいてね、もう大熱を出したりとか、仕事をちょっと休みしてたんですけどもね、今本当にインフルエンザとかね、もうそういうのが大流行しているので、皆さんもくれぐれも手洗い、うがい、そしてお風邪などひかないようにね注意してください。まあ、そんなことからね、今年はお布団でねじっと寝てるというようなこともあったので、本をじっくり読んだりとかね、なんとね韓国ドラマにもねちょっとハマりましたね。これは韓国ドラマのねの流れてる楽曲がですね、とても素敵だと、ミサさんの作る曲に似てるからちょっと聞いてみて、こんなドラマあるよって教えてもらってね、それを長い間こう見てなかったので、じゃあまあこれを機会にと見たんですけどもね、まあちょっと今ハマってますけれども、まだ続き見ておりますけれどもね。それとね、あとちょっとなぎらゆうさんのね著作、なぎらゆうさんという作家のね著作を、読んだんですけれども、これもね何時星のごとくという本なんですが、恋愛小説だったんですよ。それとね、まあカンドラもまあ恋愛ものということでね、まあもう恋愛はコリゴリですと思ってたんですが、ちょっとドハマりしておりますね。まあそんなことをね、ちょっと今日お話ししようかなと思って。恋バナかな。さて、ラフ・ウォルシングス、この後は、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー。そして、CM の後、楽曲を聴いていただいて、番組後半ではね、今日こんな 恋バナかな、お話ししてみたいなと思っております。素敵な30分を、ラフ・ウォルシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスお願いします。
皆さんこんにちは。2025年ももう2月に入りまして、1月があっという間に1ヶ月過ぎましたです。まあ1月いろんな行事ありましてね、少しお疲れだと思うんですけども、今週と来週はですね、その疲れを取るために睡眠の質を高めるちょっとユニークなですねお話、ポイントをお話したいと思います。睡眠の質を高めるっていうのはもう健康にも美容にもいいというのはもう皆さんご存知の通りだと思いますけども、今日はですね4点ほどですね、ちょっとあまり皆さん聞き慣れてないこともお話したいと思うんですけど、まず1点目が就寝アラームをセットするというお話なんです。皆さんアラームといえば目覚ましなんですけどね、だいたいこの寝る時間というのを皆さん意識していただきたいんですよね。いろんな用事があって、夕食後片付けしたりテレビ見たりね、いろんな仕事されると思うんですけども、夜もただ寝る時間ある程度ですね、もう何時頃に寝ようというのをねアラームセットしておけばですね、だんだんこの寝る時間のタイミングが分かってきてですね、非常に睡眠の質を高める一つのポイントになるというふうに言われてます。まず1点目がそろそろ寝ますよというですね就寝アラームを一度セットしていただきたいのが1点目。2点目がですね、寝る時のパジャマとか下着、これをできるだけ締め付けないゆったりしたものにしてほしいんです。まあ皆さんこれもある程度意識されていると思いますけどもね、あまり きつく締め付けますと下着とかね、あの血行が悪くなりますんで熟睡しづらいと言われてます。ですからパジャマとか下着できるだけ締め付けないゆったりしたものを意識していただきたいというのと、3点目はですね、お腹周りを冷やさないというのも一つのポイントなんですね。ですから腹巻き、これもあまり締め付けない腹巻きなんですけど、していただければ一番ベターなんですけど、腹巻きとこう一体型になっているのなんかパジャマがあればね、最高なんですね。ゆったりしたもの、これも意識していただいて、4点目が、これも少しユニークなんですけども、カウントダウンして、こう、寝つきが悪い時ね、カウントダウンするんです。これはアメリカでですね、睡眠の、療法士さんというのがいらっしゃいます。これが、100から数字をカウントダウンするということで、できるだけ寝つきが良くなると言われています。ですから、100、99、98、97、96ということで、寝るときに寝つきがあるときにカウントダウンしていくとね、結構よく眠れるらしいです。ぜひお試しいただいてですね、皆さん、熟睡して健康な体を作りましょう。
それでもダメなときは、乳酸菌飲んでください。ラップオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは、アイジョージさんの歌う「ラ・マラゲーニャ」という曲ですね。これはね、私も父がね、よく歌ってたので、ピアノで伴奏したこともあるんですけれども、マラゲーニャというのは、スペインの、民謡のようなものですね。アンダルシア地方に伝わる、こう、そういうリズムカルな、ギターによるリズムカルなね、叙情詩みたいな部分がある、民謡みたいなものですね。これが、南米の方に伝わって、これはね、もうメキシコの言う、民謡になっていますけれども、本当にね、こういろんな方が歌っていらっしゃるのでね、よくご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれどもね、はい、追悼の意を表しまして、今日はアイジョージさんのマラゲーニャを聴いていただきました。さて、今日はですね、ちょっとなんというかな、本を読んだんですけれども、ちょっと風邪をひきましてね。で、その本がですね、なぎらゆうさん著作の何時星のごとくという本なんですけども、この本は2023年本屋大賞とか、168回直木賞受賞の候補作だったりとか、あと、2022年王様のブランチブック大賞だとか、たくさんの、ね、賞を取っているということで、おすすめということでしたので、読んでみたんですけれどもね、もうやはりなという感想ですね。もう本当に大賞を取るだけあって、もう一気読みしてしまいましたが、どんな話かというと、主人公はですね、瀬戸内海に浮かぶ島に住む女子高生あきみさんと、そして京都でスナックを営んでいた母親とその息子 カイさんがね、この島に移り住んで、その二人を中心にこう、だんだん大人になっていく様子が描かれているんですけれどもね、このね、女子高生とカイ君の通う高校の先生、北原先生もまあ、こう、本当にね、魅力的な先生で、この先生の行動とかね、言葉がまた深いんですよね。まあ、まあ、そんなことからね、まあ、こういう小説って私あまり、まあ、恋愛小説っていうんですかね、あまり読まないんですけれども、小説を読んでるうちにですね、この著者の中にある引き出しっていうんですかね、まあ、その思いっていうんですかね、そういうものがすごいなっていうふうに感じまして、今日ちょっと話題にしてみたんですけれども、この著者なぎらゆうさんの作品には流浪の月、これも読んだんですけどもね、これはね、流浪の月ですね、それとあと、この何時星のごとくですね、この続編、星を編む、これも図書館で借りてきて読みました。まあ、これはね、なんていうかな、まあ、この著者の中のね、ジェンダーに対する思いとか、あとネグレスト問題ですね、それとあと社会のこう歪みだったりとか、そういうこう深いところもすごくこう描写しておりましてね、その著者が書かれる、なんていうか、登場人物が吐く言葉っていうんですかね、そういうものにね、すべてにこう著者のそのそういう社会に対する問題っていうのをすごくね映し出してまして、私はすごくね感銘を受けましたね。で、この著者をちょっと調べてみたんですね、なぎらゆうさん。そしたらこうシングルマザーの家庭で育って、小学校低学年でも掃除洗濯お料理も自分でされてたそうです。そして、小学校6年生で、母親がもう何日も帰ってこず食べるものがなくなって大変な思いされて育ったようですね。まあ、いわゆるネグレスト問題ですよね。で、年の離れたお姉さんとか親類の家を転々とした後に、児童養護施設で育ったようですね。まあ、そんな過酷な状況からいろんな経験を、ね、積まれて、こう小説に描かれている登場人物の吐く言葉ですかね、それが、まあ、本当に、ね、深かったですね。この、何時 星のごとく、これなんですけれどもね、この中の物語の中でね、ジェンダー問題、例えばね、この物語に出てくる女子高生あきみさんの生き方ですね、そしてお父さんなんですが、このあきみさんのお父さんは家を捨てて不倫相手の女性のお家でね、暮らすようになるんですよ。まあ、離婚最終的にされるんですけども、この不倫相手の女性が刺繍作家の東子さんって言うんですけれどもね、彼女がまあ本当に自立してる女性で、主人公のあきみさんが彼女にとてもね憧れるようになるんですけれどもね、この東子さん、不倫相手のね女性の言葉、お金で買えないものはある、でもお金があるから自由でいられることもある、例えば誰かに依存しなくてもいい、いやいや誰かに従わなくていい、これはね本当ちょっとねすごい深いなと思って思いましたね。私たちのもこう母世代、世代っていうんですかね、まあその時代っていうのはもう結婚して子供を産んで、で家で暮らす、ずっとね子供たちとか旦那さんのために生きていくっていうのが一番幸せだっていうふうに言われてた時代ですよね。だからね、母もね、私がこういう仕事を一生懸命やってるのを見て、ある時ね、弟の嫁に、私がちょっとこうね、実家でうたた寝してたんですね。そしたら声が聞こえてきてね、美沙ちゃんはね、かわいそうなのよ、仕事ばっかりしてね、かわいそうって言ってるのを聞いたんで、びっくりしたんですね。私はとても自由に生きて、自分の人生を一生懸命生きているつもりだったんですけど、母にしてみればやっぱりそういうふうに思うんだなと思って、まあ、私は全く母の言ってることとは逆で、自分の人生をこう生きることは私は幸せだと思ってるんですね。で、そういう意味ではやっぱ母はもしかしたらこう誰かのために生きてきたっていうふうな思いがやっぱ強いのかもしれないなと、それが幸せだと思ってるのかもしれないなというふうに、感じましたね。まあ、何が幸せかって言ったら、もう本当に人それぞれね、幸せの基準って違って、で、まあ、確かに私もね、高校生ぐらいの時かな、もう短大とか行ってもう早く結婚して家を出たいなっていうふうに思ってた時期も実はあったんですね。それが幸せだと思って思ってたんですけれども、 私が今こう自分の人生を振り返った時に、今で良かったなと、いろんなことありましたけれども、今自分の人生こう振り返って間違いではないなっていうふうにも自分では感じてるんですね。まあ恋愛小説というこうなんかこう 青臭い感じがねするんですけれども、なんていうかな、しかもねもう恋愛なんてこりごりですというふうに私は思ってたんですけれども、こうキュンとするものとかもこうたまにはいいなと思いました。そういえばね、ちょっと冒頭でもお話しした韓国ドラマですかね、こういうのもあまり見たことがなかったんですけれども、まあ、昔ね冬ソナはちょっとHuluという配信サイトで一期早送りでなんか 5,6 年に見たことあったんですけれどもね、まあ、それでも遅すぎますが、韓国ドラマの音楽って本当素敵でね、まあ、私一生懸命こう今回も見てるんですが、それは私の大好きなこうイ・ビョンホさんが出てるね、オールインという映画、今ねドラマですか見てるんですけれどもね、まあ、これもね恋愛ドラマですよね。まあ、いやもう恋愛なんかこりごりとかって言いながらね、実はそうでもないのかなと思いながら、今韓国ドラマにねハマったりとかしておりますけれどもね、はい、まだちょっとね24話ぐらいまであって、しかもこのイ・ビョンホがねすごい硬い男でかっこいいんですよね。そのキュンキュンしながら見ております。それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。ね、もうちょっと寒い日がね続きますけど、皆さんお風邪などひかないようにね気をつけてください。それでは岡本、お相手は岡本美沙でした。来週もこの時間に Love for All Things。